ディボーション TV をご覧の皆さん、こんにちは。純福音成田教会の牧師瀬能です。今日も皆さんと共に神様からのメッセージをしっかりと受け止めて、今日も一日をスタートさせ、祝福の一日としてまいりましょう。今日の本文は皆さん何度もお読みになったテキストではないかと思います。いよいよイエス様が逮捕され、そして十字架につけられていく、その過程を描いています。
ヨハネの福音書18章1節から14節。イエスはこれらのことを話し終えられると、弟子たちと共にケデロンの川筋の向こう側に出て行かれた。そこに園があって、イエスは弟子たちと一緒にそこに入られた。ところでイエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスがたびたび弟子たちとそこで会合されたからである。そこでユダは一帯の兵士と祭司長パリサイ人たちから送られた役人たちを引き連れて、灯火と松明と武器を持ってそこに来た。イエスは自分の身に起ころうとするすべてのことを知っておられたので、出てきて誰を探すのかと彼らに言われた。シモン・ペテロは剣を持っていたが、それを抜き大祭司のしもべを打ち、右の耳を切り落とした。そのしもべの名はマルコスであった。そこで一帯の兵士と千人隊長、それにユダヤ人から送られた役人たちはイエスを捕らえて縛り、まずアンナスのところに連れて行った。彼がその年の大祭司カヤパの舅だったからである。カヤパは一人の人が民に代わって死ぬことが得策であるとユダヤ人に助言した人である。
まず今日の本文を見ますと、そのゲッセマネの園、ここには園とヨハネの18章の一節には出てきていますが、このゲッセマネの園です。そこに行かれ、弟子たちを連れ、イエス様は最後の晩餐を終えられて、その園に行かれるまで、たくさんのメッセージを、最後のメッセージをされるんですね。この前の17章に至るまで、多くのところでイエス様がたくさんの言葉を語っておられます。そしていよいよ時が来ました。そして2節を見ると、イエスを裏切ろうとしていたユダ、これはイスカリオテのユダですけれども、この場所を知っていて、大祭司たちを導き、大祭司たちはローマの兵隊を引率して連れてイエス様のところに出かけていくわけです。刀物も持ってない、何の武器もない、イエス様はただ人間の姿でそこにおられたわけですけれど、たくさんの大勢の人たちで、武器を持つ人たちがイエス様を捕らえようとやってきました。そこでいくつかの会話がなされます。そしてあの印象的なマルコスというこのローマ兵の耳を、ペテロが切り落とす、ヨハネの福音書には書かれていませんが、ルカの福音書を見ると、それは癒されたと書いて、耳が元に戻った記事も出てまいります。そんな話の中、またアンナス・カヤパ、アンナスという当時の大祭司の舅にあたるアンナスですね、これは義理の父になるわけですけれど、その人にが言葉が紹介されて、イエス様が死ぬことが得策であるというようなことを語っている、そういう御言葉が出てまいります。私は今日この中で本当に皆さんと分かち合いたいというのはこの言葉です。4節、イエスは自分の身に起ころうとしているすべてのことを知っておられたのでと、このように書かれています。よくいろんな方から、特に未信者の方なんかから、この質問をされるのに、イエスは神であるならばどうしてローマ兵が来て自分を逮捕し、その後十字架につけられるのを知っていたはずなのに、全知なる神なのに、どうしてそういうことに従ってしまったのか、こういうわけです。それは人間的な考えですよね。私たちも今日一日何をしようかと朝起きて、仕事や学校やまた趣味の生活やいろんなことを考えながら計画を持って歩んでいますよね。でも神様っていう方はもっと深いお方で、いろんなことのすべてをご自身の中で組み合わされて、そしてこの罪のないお方である御子イエス・キリストを十字架につけることで、 私たちの身代わりになって、本来私たちがつかなければならない十字架、受けなければならない刑罰をイエス様にすべて背負わせることで、イエスを信じる者に罪の許しを与えて永遠の命と天国を与えるという計画を持っておられた。ですからイエス様が死ななければ私たちに救いはなかった、こういうことですよね。しかし神ご自身でした。それを証しするため、罪のない御子であるそのお方の証しのためにイエス様は死んで3日目によみがえられるわけです。これも全て神様、父なる神様のご計画の中にあって、御子が祈りのうちにその情報を共有しながら、それをスタートさせ行っていったということでありました。今日も私たちは時にですね、なぜこんなことが起こるのか、イエスを信じ、礼拝を守り、十字を捧げ、伝道し奉仕をしているのに、なんでこんなことが起こるのかと思うことが、もしかしたら皆さんの中にも終わりになるかも分かりません。私だってあるんですから、牧会をしながら。でも皆さん、神様はもう一度申し上げます、深いご計画を持っておられます。おそらく十字架でイエス様が死んだ時、悪魔サタンをはじめとする全てのその神様の御旨のないものにとっては、本当に拍手をするような歓喜の時だったと思います。それは自分の敵がやっつけられたからです、彼らにとっては。でも神のご計画はもっと深いところにありました。一度死んで3日目になってよみがえることを通して、この敵の権勢、悪魔サタンもそうです、しかし一番大事な死の権勢に打ち勝つ勝利をイエス様は取られ、十字架で言われた通り、私は世に勝ったとおっしゃった、その言葉が成就されたわけです。今日も私たちはその栄光を見るまで、復活の栄光を見るまで、今ある患難苦難から離れず、信仰を持ち、イエス様を見上げつつ歩んで勝利していかなければならないと思います。今大変だと思います。お苦しみの方もいらっしゃると思います。問題のために、病のために、いろんな問題のために苦しんでおられる方でも大丈夫です。イエス様はそこに復活の希望を見せてくださっていますから、どうぞ最後の栄光の復活が現れるまで、皆さんディボーションを続け、祈り御言葉に立ちながら進まれる皆さんになることをお勧めいたします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。